Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオ大好きさんありがとうございます。 KBS に行った時に丸太町から歩いたんですが迷ってしまいました。しかしその時にホテルでランチをしましたとのことです。ああなるほどね。ああちょっと暑い暑いしんどいって言った時に時計を見たら時間があったんですね。そしてふと立ち寄ったら美味しいランチがいただけたということなんですね。ああよかったです。公開録音来ていただきまして本当にありがとうございました。さあ続いての方です。アルメカトさんありがとうございます。妙慶さん、猫の赤ちゃんって可愛いですよね。ふかふわふわで可愛いですとのことです。今はの YouTube なんかでね皆さんね可愛がってるペットをアップしてますよね。私もたまに見るんですけども本当に可愛いなと思います。皆さんそれぞれ親様が可愛がってるんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームジョニーさんありがとうございます。妻は長く勤めていた会社を定年退職いたしました。長男次男家族からお祝いのメッセージお花束をいただきましたとのことです。ああそれは奥さん喜ばれたでしょうね。長い間ずっと勤められたんですね。これから人生の後半はどうかゆっくりなさってください。さあ続いての方です。大分パンサーオンサーさんありがとうございます。妙慶さん、心の選択をしてくれるのが妙慶さんです。どうか KBS ホールの広いところで法話してくださいとのことです。わあありがとうございます。ぜひねホールでしたいんですが、まあかなりの人数を要するんですね。そこまで私の法話を聞きに来てくれるかなっていう実は心配もありまして、まあでもねこうして言ってくださることに喜びを感じます。なんかいつかね何かのイベントで参加できたらなと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。秀美さんありがとうございます。75回の誕生日を迎えました。夫は年末に低酸素脳症になってしまい入院しました。そして一時病院に入院しました。それから体調は悪くなって夫の誕生日を祝うのも最後かなと思うと寂しいですとのことです。そうですか。どうしてもねこの誕生日来年もお祝いできるかなって節目節目にね考えるとは思いますが、どうかどうか今こうして釣り合いさんが生きてくださってることを喜び、今病院内に入れますかね。どうか手を握りしめながら、そして今の一瞬を喜んでほしいと思います。辛い中メールを本当にありがとうございます。さあ続いての方です。カモミールさんありがとうございます。ドクターイエローの新幹線が引退しますとのことです。そうですよね。私もまあよく新幹線移動があるのでね何度か見たことがありますが思わず社メールをしてしまいます。ある方が写真を送ってくれたのが一日ずっと静岡で富士山の前で新幹線とドクターイエローがすれ違うところを写真撮ってるんですよ。もう感動でしたね。多分一日待ってたって言ってましたけれども、いやー興奮したでしょうね写真を撮った瞬間ね。やはり車両が古いということで引退だそうです。さあ続いての方です。ヒヤシンスさんありがとうございます。妙慶さん、梅雨と言いながら雨が降らず酷暑が続いておりますね。そんな時に井村さんの水羊羹とわらび餅が到着しました。ありがとうございます。冷やしていただきました。本当に疲れを取っていただきました。妙慶さん、スタッフの皆さん くれぐれもよろしくお伝えくださいとのことです。はい、井村屋さんがね、心を込めて一つ一つ放送してね、送ってくださっております。そして届いたのメールをいただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネーム、は書かれてませんが、えつこさん、滋賀県よりいただきました。妙計さん、初めて、メッセージをいたします。私は主人が亡くなり1年過ぎました。少し慣れましたが泣く日々ですとのことです。ああそうですか、そうですか、辛かったですね。お経は生きてる私たちに言い聞かせるですか、亡き人のためですかとのことです。貴重な質問ありがとうございます。お経は尿税が門から始まります。どうか聞いてください、聞いてくださいっていうのは、お釈迦様がお弟子に伝えられたのをお弟子さんが書き留めて、私たちに2000、もう間もなく600年になるんですが、私たちに届けられたんですね。それは亡き人の死を通じて私たちにメッセージを送ってくれてるんです。辛いですが、人との別れは本当に辛いんですが、もう一度お経を通じて出会い直してくださいというメッセージなんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ポッポリさん、ありがとうございます。井村さんの水羊羹プレゼントをいただきました。写メを撮って娘たちに報告いたしました。田植えの準備頑張っていたのでご褒美をいただいたようです。ありがとうございますとのことです。ファックスをいただきました。ポッポリさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。としこさん、ありがとうございます。妙計さん、父が86歳で亡くなったために、縁つなぎとして今年お中元を、送ることにしました。カタログを見てたら目に入っていたのが井村さんの夏ギフトセットです。押し付けがましいではなくって、本当にこれはいいと思って自信を持って申し込み書に記入をいたしましたとのことです。そうですか、そうですか、そう言っていただいて本当にありがとうございます。私もネットからいつもお中元をお世話になっている方々に送らせていただいております。もうだいたいアイスセットって分かってるんですが、もう皆さん本当に喜んでね、メールやお手紙をくださるんですね。もう安心して送れます。としこさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。匿名さんでしょうかね。私はホームに入居しています。若い職員さんにバカにされていますとのことです。ああ辛いですね。どういう言い方をするんですかね。まあ茶化したりこうからかったつもりですけど傷つきますよね。その時は悲しそうに伝えてください。傷つくよ、辛いよ、いずれか私の年齢にあなたたちもなりますせっていうふうにね、やんわりと悲しそうに伝えてくださいね。どうかどうか、過ごしやすい一日が取り戻せますように。続いての方です。花よりお酒さん、ありがとうございます。見返りについて、私は考えました。自分が今苦しんでいたら求めてる見返りが過剰すぎるんだと思うようにしておりますとのことです。ああなるほどね。自分が今苦しんでいたら求めている見返りが強すぎるっていうことなんですよね。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの、なんでこんなことになるの、それは相手に期待しすぎてるっていうことなのかもしれませんよね。花よりお酒さん、貴重な貴重なメッセージをありがとうございます。さあ続いての方です。高島のジョンさん、ありがとうございます。妙計さん、この度私の不注意で怪我をして40日入院をしていました。そしてこのことによってお世話をしてくださった皆さんに感謝です。井村さんのプレゼントを応募させていただきます。高島のジョンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。 キロリンさん、ありがとうございます。ミョウケイさん、イスズやロハスのご法話してくれましたね。よかったです、とのことです。そうですか、そうですか。井村さんの小豆の皮、紙袋にしたり使ってることもっとアピールしてほしいです、と書いていただいております。そうなんです、井村さん の商品、まあこれは一般のスーパーにはないんですが、ネットとかでも申し込みしたら、紙袋に包んでくれたり、包装紙に包んでくれるんですが、その包装紙はピンク色なんです。小豆の、残りの皮なんですね。これから包装紙を作っております。ひろりんさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。トールさん、ありがとうございます。みょうけいさん、先日は公開録音参加できました。本当にありがとうございます。参加者の方ともお話ができたら良いなと思った時、隣の方が声をかけてくださいました。本当に嬉しかったです。帰りは鴨川を歩いて東本願寺を参拝して帰りました。妙慶さん、またお会いできることを楽しみにしております、とのことです。通りさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ハンニャさん、いつもありがとうございます。早くに亡くなったお母さん、お母さんは私に何を託したんやろうか、とのことです。そうですか、早くにお母さんとお別れしたんですね。それはお母さんは私を産んでくれた、そして亡くなるということは人間はいつか死ぬんよ、だから一回しかない人生を大切にしてほしい、というメッセージなんですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。てっちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、テレビ寺小屋でお姿見ました。これからも収録ですか、とのことです。はい、テレビ寺小屋はね、1年に1度、収録させていただいております。全国放送です。フジテレビ系で流れると思いますので、また楽しみなさってください。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。